今日の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。実はね、これ、オンエアはだいぶ、後になりますけれども、これを撮ってる今はですね、実はロシアが戦争を始めた時なんで、でそのタイミングでどうしてもその新聞記者としてですね、今西さんの意見を聞きたいと、でそれで来ていただいたんです、今西さん、これロシアがですね、その今度の行動に出ざるを得なかった背景っていうのは、これはやっぱりその NATO の問題とかいろいろ言うてますけれどもね、どうなんですよ、経済的な犠牲払ってでも、どこにそのプーチンは価値を見出したんですかね。
大体ロシアが軍事行動を起こす時っていうのは、要するに米ソ間の関係とか米ロ間とか欧州との外圧の問題よりも、一番重要なのはロシア側の国内がどうなってるか。
なるほど、なるほど。
でここ国内政治の影響が非常に強いんですよね。
なるほど、なるほど。
で特にやっぱり政権の厳しい時にロシアの中でですね、武力構想っていうのは一つの政権延命のためにある、でそれがまあ歴史が随分証明してるんですよね。
結束を、高めるために外圧を作っていくのは、確かにそうですね。
私は今回もやっぱりそういう要素はかなり強いんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
やっぱりプーチン政権が長く続いてですね、かなりやっぱり疲弊している部分と、これから長期政権をまたやろうという時に、やっぱり大きな勝負をせざるを得なくなった、あるいは国内の保守派というか軍部というか、それが強いんだと思いますね。
なるほど、なるほど。
だからプーチンが全部独裁でやってるというふうに見る考え方は間違ってるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
むしろ国内の中でプーチンもそういう選択を して、外部との交渉で権力を維持しようとしてると、生き延びようとしてると見た方がいいんじゃないかと思いますね。
ただ私は政治的な部分と経済的な部分と、そのどういうバランスをロシアが取ろうとしてるかっていう論評がですね、
必要ですね。
具体的にそれをテレビでもですね、キャスターでちゃんと説明できる人間がほとんどいない、というのはの経済が社会を動かす時代から、もうネット社会なんか特にですね、その社会が経済をコントロールする時代になってきた時にですね、国内的な部分っていうものは昔とすごく、国民に対する対応も変わると思うんですね。でその時に例えば中国的にですね、ネット自体を政府がコントロールしようとする力、これはね、やっぱりね、限界が来ると思うんですね。だからロシアの場合もですね、やっぱりそれは軍事的なサイバー攻撃したりやってますけど、国内にはびこってくるであろう一般の知らん間に外からいろんな情報が入ってくる、そういうものも含めて果たしてプーチンはですね、今回の戦争の対応してんのかなとかね、その今井さん、どういうふうに。
私もそこの経済で言うとね、ソ連の時にやっぱりアフガン侵攻って、
ありましたね、
やっぱりソ連が抑えた時に、この時はやっぱりオイルショックというか石油がね、かなり上がってて、それでにアメリカがベトナム戦争で傷ついてて、非常に空白になって、自分のところにやっぱり原油高で儲けてたわけです。
なるほどね。
それはアメリカが弱くなって、原油高で金がある時っていうのは、こういう時はやっぱり軍事的な動きをする。それがまずアフガンだと思いますね。でそれで今回もアフガンからアメリカが撤退したと。それで原油が今
そうです、
かなり上がってますよね。こういう中では、それはそんなに多くはないけれども、やっぱりドルがたくさんあるわけです、経済的に、その辺をやっぱり見ないといけないと思うん
です。なるほど、なるほど。
で、ちょっと古い話をして申し訳ないんですが、1990年にね、ゴルバチョフさんという人がいた時に、ゴルバチョフが最後の時に、安倍晋太郎さんという人が あの幹事長だったんで、それで安倍ガルゴルバチョフ会談っていうのを、
はいはいはい、
モスクワでやったんです、
はいはい、
でまあそれは崩壊寸前だったんだけども、はい、その時にシワラナズさんが出てこなかったんですね。
なるほどなるほど。
これは要するにグルジア紛争があった。グルジア紛争があって、
なるほどなるほど。
グルジアに軍事介入するとか、
なるほどなるほど。
まあナゴルノとかいろんなあったんです。そこでやっぱりあの国内がガタガタだったんですね。でシワラナズを切って結局ゴルバチョフは武力解放する、
はいはい、
あの僕それに関与してたんで。
あ、そうですか。
それが思ったのと、その後1年後に今度はゴルバチョフがクビになる、
はいはいはい、
ヤナエフという副大統領が、
はい、そうね、
あの乗っ取って クーデターやるんですが、
はい、ね、
この時も軍事介入があるんですよ、同じ時期に。
なるほどなるほど。
必ず そういう中の政変の時にあるという、でその後がまた今度は北京五輪の時に今度はメドベージェフさんが大統領で、プーチンは首相になってたんです。
そうですね。
それがまたそれで中東で大きなのがあって軍事介入があったのに、メドベージェフは何もできなかった。
そうですね。
そしたらプーチンが一気にメドベージェフを切って、
そうですね、で
大統領に復活すると
帰り咲きましたね。
でこういうことを考えると今回も全くさっき言ったように、
なるほど、
内部でかなりのことが行われてるんじゃないかなと。
な
るほど。なるほど。それでこのあれやっぱりアメリカがアフガンで武力行使はできない、アメリカ人はあの血を流さないと言ったのを見てると、これはウクライナはいくらやってもアメリカは介入してこない、でアメリカがなければヨーロッパも介入しない、ということでやったんでしょうね。それでお金も、さっき言ったように原油高でかなりあって潤沢な中でやってると、だからそういう点では非常に計算高くやってんじゃないですかね。
僕はあのそれぞれが口では言うてるけれども、やっぱり本当に完全な経済封鎖できるか、僕はできないと思うんですね。だからその昔戦前に日本が受けたような経済封鎖は僕はやっぱりその今の時代はもう絶対できない。
そうですね。
もう時代が違う、社会が違う。
なるほど。
全くそうだと思いますね。やっぱりあの一番のはやっぱり天然ガスですよ、
はいはい、ロシアが。そうですね。
でこれが前はウクライナを取ってたんですよ。
そうですね。
だからウクライナをですね、あのやっぱり何とか抑えなくちゃいけない、でまあウクライナで革命が起きて、マイダン革命があって西側の力が入ってきた時にそれが武器だと思って戦ったんですが、それがあったので、まあ、南回りもあれば北回りも、で今ドイツの方は北回りで北海回りのができちゃって、でウクライナの比重が落ちてるんですよね。
なるほどね。
ヨーロッパ側から見てもロシア側からも、
なるほどね、
で別ルートができちゃってると、こういう中でだからドイツはいやフランスがどう判断するかっていうのは、やっぱり面白いところで、アメリカはまたとは違った立場をするから制裁は僕は難しいと思うんですね。
僕はその時代のね、その流れっていうものが我々が想像するよりはるかに早い流れで動きますんで、ただその我々が経済はこうあるべきやっていう、このべきやっていう経済がもう通用しなくなってくる、それからその時代の今回みたいな局地的なその戦争っていうものがいろんなところで起きやすいっていうね、この怖さっていうのがこれからもう相当長い間地球を覆ってくるでしょうね。
やっぱり特に経済の中ではこのエネルギー問題ってのは大きいですね。
大きいですね。もう本当そうですね。
このエネルギーをどうやるか、でアメリカもですね、原油高で逆に儲けてて、シェールガスが随分これで助かってるわけですよね。
本当そうですね。
石油も たくさんやってるし、シェールでも儲けてると、だからアメリカとロシアはですね、この危機っていうのは非常に儲け時なんですよね。で日本とかヨーロッパはそんだという、だからこの辺の違いですをやっぱり考えないと。
例えばアメリカって面白い国で、例えば大統領がその第2位でも第1位でもそうですけれども、 なるべくなら、まあ、モンロー主義とは言わないまでも不介入っていう風な方針になった時に、うん、金融機関が当時の大統領を脅かすわけです、うん、おいヨーロッパの戦争で俺とこは外債買うて儲けを持って相当投資してると、
うん、あなるほど、うん、
ドイツ勝ちかけとるやないかと、うん、ドイツ勝ったら俺らの紙切れなんねんなんとかせえ
そういう問題なんですね
それでアメリカ参戦する方に急に傾いてくる、うん、
でまた武器が売れると
そうそう、うん、だから僕ねやっぱりね戦争ってねやっぱりね利害で起きますんで、それ今の日本大丈夫かなと思うんですね、
うんうん、
そんなね綺麗事でね、うん、その上っ面の憲法9条で平和を維持できてんねんって、うんうん、もうねそれはね、うん、今の世界の情勢を全く無視した感じですわ、
うん、
例えばヨーロッパの時スイスが永世中立やって言い出すんですよ、
うん、あそうですね、うん、
それからほとんどの人間はあ軍隊ないのかなと違うんです、うん、スイスはちゃんとあの時徴兵軍隊持ってる徴兵制なんです。
あそうなんですか。
だから外に対してアメリカもそうですよ。ある瞬間にこれ以上ちょっと国内にっていうと、ほんでモンローっていうのがモンロー主義って俺とこは不介入するからお前とこも入ってくるなって。
なるほど。
だからアメリカでもどこの国でも自分とこのことが中心なんです。
うんうんうん、
その日本ぐらいなんかよその国の手伝いはいかないけどお金を巻きに行くそれが果たしてね通るのかなって。それやっぱり私はその極端に軍国主義でも何でもないですけど、もうちょっと日本はね、僕一番今懸念してるのはですね、今その確かにあのコロナで補助金が出て本当に倒産が減ってますよね。そうほんならコロナが収まったらこの補助金も全部回収に回った時に、
うん、
果たして今の中小企業とかですね耐えうる力があるのか、
ね、
ここにね実は厄介のが、うん、これ今西さんね原油高騰してますよ ね、
そうですね。
この原油高騰に対して政府がね、うん、補助金出してるわけですね、うん、相当、
うんうん、
これね私はどうなんかな思ってるんですよ。
そうですね、補助金出して何とか下げてるといいけ ど、 どこ実際上がってますよね。
そうです、
どこに消えてるのかというぐらい。 で、 でそしてあの金利が上がってますよね。
そうです、
あ間違いなく金利が上がる、うん、そうするといくら給付金だとか補助金だとかって言ってても借りてる金ですから返さないかん。 それで金利が上がったらどうするんだと思いますね。
そうそれだから今はね、うん、あ無担保でね無保証で無金利で、うん、が出しますよと、うん、ちょっと今の世界情勢考えたら、うん、全部上げていかなね、うん、国家としての存続できないようなところになった時に、うん、私日本の経済の舵取りしてるですね、うん、政治家が果たしてそれを本当に理解してるか、
ね、本当心配ですよね。
心配です。
やっぱりだもうアメリカだけじゃなくてヨーロッパも高金利政策っていうか、うん、金利上げる世界になってるのに、
う
ん、
そうです、
日本の黒田総裁だけがゼロ金利ってこれどうにも。
そうですよ、
でも黒田さんあとまだ1年あるというんでしょ。
それは本当に
どうなってると思うん
ですか。1年終わった後はやばいですね
いやもう1年の前にやばい
です、ね、やばいです。
いや私はそのプラザ合意の時でもね、うん、それはねまあ、あれした大蔵省の上の人に僕直接聞いたんですけど、うん、そんなん絶対破綻するよって、
うん、
そんなもん湯水のようにね、うん、力もない人間にどんどんどんどんねお金貸してね、うん、回収なんかできるはずなんですよ、
う
ん、
そうですよね。
ほんで憶測投資してるわけでしょ、
うん、
いやいやハワイのね別荘土地上がんねん言うてね、
ええ、
カーラの一番高級別荘地を日本人がほとんど抑えてたわけでしょ。
うん、
バブルの途端みんな売りに出して、
そうそうですね、う
ん、ほら極端に言ったら1億円で買うたやつバブルになって5000万で売ったら、
うん、
ほな、ま、半額の5000万どこに行ってんと、
うんうん、そうです、
ね、日本の5000万がアメリカに行っただけですよ、
うんうんうん、
あのあこのロックフェラーのあれもそうですもんね、うん、あれ三菱地所買うて、うん、結局、うん、 耐えられんようになって安売に叩き打ったわけです。その差額どこに行って、
うん、
株でもそう、株は勝つやつと負けるやつおるでしょ。
そうですね、う
ん、バブルの時は最後はみんな日本の企業も国民も全部株ほとんど負けたんです、
うん、
だから日本の、まあ、行政のねその間違いとは言いにくいけれどもね、やっぱり僕はね国民にもね問題があると思いますよ、うん、やっぱりもっと真剣にねファンドのベースとかいろんなことはやっぱりね学校でも教えないか時代になってきたしね、うんうん、やっぱその辺考えたらねやっぱりこの戦争がいろんなところで起きたらそれはいろんなところで最後は日本に響いてくるっていうね、そのまあまあなん関係ないやん遠いところでやってんねんと、うん、日本人ほとんど僕びっくりしたわね、うん、ロシアが進駐した時に、うんコロナの討議してるわけでしょ参議院でほんで野党の野党の蓮舫にあんた大丈夫って言われて急に国家安全の会議を急に始めたみたいな、おかしいやろって、
うんね、
参議院のそれを止めてもね、
うんうんうん、
その辺のね平和ボケっていうのはすごいですね、
すごいですね
緊迫感なかったんですね、うん
僕はねこのね国連のね問題もおかしいですよね、うん、だいたい国連の基本っていうのはね、うん、ドイツ日本を抑えるためにできたようなもんですからね、うん、そんなね本当に一生懸命日本金出してね一体その国連が日本にね何やってくれてんって僕はやっぱりそういうことですよ、
うん、
だから結局ウクライナの人もみんな亡命したりした人が、うん、結局アメリカで反ロシア運動したり、うん、かなりやってるわけですね、うん、これが逆効果になってるのと、
うん、
それからまあ NATO が結局は周りに固めたけども、うん、ウクライナには助けに行かないと、
うん、
これが見え見えだったからですよね。
もうそうですよ、
これ本当に今度中国が台湾との関係でどうなった時に、
う
ん、アメリカが本当に助けるのか、
うん、
で台湾には基本的にはアメリカ軍がいないわけですね、
うん、
だからますます同じ状況になってくるかもしれませんよね、
うん、
だからこういうこともやっぱり考えて尖閣列島の問題も考えないと、
うん、
やっぱり在日米軍と在韓米軍がいるから、
うん、
まあ最後は助けてくれるだろうと、
うん、
核のアメリカの核の傘にいれば安心だろうと、憲法9条で大丈夫だろうと思ってたらやっぱり分かんないですよね、
うん、
もう撤退しますって言ったら終わりですから、
本当、
まあ、アフガンのように
アメリカ人からしたらなんで日本人助けなあかんねんって思ってると思いますよ、
うん、いやなんで外国のために自国の血流さないかんねんっていう、これはベトナム戦争いうのはアメリカなんですよ、
うんうん、
さあ僕はやっぱりそういう面ではですねやっぱり力ってマイティーズライトの本質っていうのはやっぱりすごく変わってきたと思うんですね、うん、力の正義っていうものはその戦前また戦後の時代とこれからの時代って全然違うと思うんですね、
うん、
例えばサイバーで抑えられてしまったらその国家の機能がそれだけでも停止してしまうんですよ、
うんうんうん、
ただもっと怖いのは原爆作るためには原子力発電所がいっぱいあるところって有利なんです、うん、プルトニウムの問題があるから。
そうですね、う
ん、この反対にサイバーで日本の原発を全部抑えられたりコントロールされたら、どうするんですか。
どうしようもできますよ、
ね、全く無防備なんですよ、
うんうん、
そしたらその要金高長官が来ていただいて喋ってんのは、
はい、
日本の国は警察権力に対する法整備自体も緩やかすぎるんですよ、
うん、
そしたら一時が万事そうなんですね、うん、国家防衛の一番元もですねものすごい緩やかです、
うん、
そりゃ戦争起きた時に、コロナどうしましょうって言うと、あんたちょっと待てやっていや本当に建前でもですね入ったら政治家がすぐに中心がコロナどころかこれに対する対策どうするかってすべきでしょう、
ね、現地にね日本人もたくさんいますし、
そうね、だからその辺はね僕そのもっと怖いのは利害っていうものはね国ごとに一緒やと思い込んでしまう、
うんうん、
日本人の体質ね、
うん、
それアメリカは絶対守ってくれるっていうね、うん、
思い込みね、
思い込みね、
うんうん、
そんなことないですって。アメリカは自国のことを中心に、その辺はね、さっき言ったみたいに手伝い行かれへんからお金巻いてあると
まあだからお金があればいいです
けど、今もそれがなくなってきたから、
うん、あとは要はあの大使を読んで言いましたと、そんなん読んだから言うても相手は相手やからね関係あらへんやんって思うんですけどね。
いやこの後でね、うん、来週か再来週の午後で大使されてた小林先生来られますけどね、はい、うん、その辺も含めてね、うん、これから大使の役目っていうのは果たしてどうなんかな、うんうんうん、
あーなるほど、
うん、だからその悪いですけれども、やっぱり大使の権限って一体ねどこまで従来より通用すんねんっていう、こういうのもねやっぱりね共通認識でネット社会で国境がなくなってきつつある社会で、はい、果たしてどうかなって、
うん、
というのはこの国家間っていう意識がね、うん、果たしてどこまで続くんか、うん、20年経った時に日本人の若い人が俺ら日本人やねんっていうね、アイデンティティの部分も相当薄れる思いません、うんうん、
だから本当になくなってるし、国家間がなくなってるのはね、今回も宣戦布告してないんですよ。
ああそうですわね、
はいはいはい、あ確かに
ほんまですわね、
宣戦布告なく戦争が始まってっていうね、
おかしな社会
ですね。国家と国家じゃないんですね、
う
ん、
恐ろしいですねこれ、うん、
だからいつの間にか日本でも戦争起きてるかもしれない、
う
ん、
そうですわ、
そうですね、
うん、
これ次はそういう問題も含めて金高長官と、
ね、
大使してた、
はい、
小林大使に入っていただいて、はい、今日はちょっと前哨戦として政治評論家の部分も含めた、バリバリの新聞記者の今西さんに、それ今西さん前のロシアの、
大統領、
うん、はい、ゴルバチョフのその時代も含めて、噛んでたっていうのはやっぱりすごい新聞記者ですね。
やはりね、うん、キャリアですね、
うん、やっぱりそれはすごいですね。まあ新藤さんみたいに女性のキャリアは少ないやろうけど、
あ、やっぱミス東映を連れ回しておられたらしい。そうそう
何の話を
この
いやいやそういう話、
そうそう、このしょうもない話を固い話に混ぜて、今日はこの辺で終わりましょう、
はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。